あなたのお金を笑顔にする幸せなお金の専門家作家の本田健です。今回のテーマはお金の心配をやめるヒントということで5つお伝えしていきたいと思います。あなたはお金についてどれだけ心配しているでしょうか。もし1日3回以上お金について考えていたとしたら、あなたはお金の不安を抱えている、あるいはお金の心配しているかもしれません。例えばふっとした時に月末大丈夫かなと思ったりとか、売上上がるかなと思ったりとか、借金返さなくちゃ、そういうふうに感じるかもしれません。もし1日3回以上お金に対してネガティブなことを考えるようであれば、それはあなたは過度な心配をしていると僕は思います。多くの人にとってはお金の心配を一旦しだすと、朝昼晩どころか1日何十回も考えているかもしれません。例えばランチに行くとき、あ、B 定食高いな、自分には無理だなと思ったりとか、安いレストランと高いレストランがあったら1回3000円もするレストラン自分には無理だなと思ったり、あるいはクレジットカードのことが気になったら、あれ大丈夫かな今月っていうふうに気になるのではないでしょうか。まあそういう状態だとですね、自分の人生で本当に楽しいことやりたいこと、こちらにフォーカスできなくなるのは当然で、お金の心配をやめるっていうのは心の平安にとってもすごい大事だと思いますので、今日はその話をしていきたいと思います。まず1番目、お金の心配はずっと一生つきまとうということを言いたいと思います。これケンさんちょっと待ってよ、お金の心配をやめるヒントじゃなかったのっていうふうに思うかもしれませんが、逆にお金の心配っていうのはずっと一生ついて回るんだよっていうふうに思ったら、意外と気にならなくなるかもしれません。っていうのはお金のことっていうのは、例えば健康のことと一緒で、僕の友人になんかどっか癌かもしれないってことをずっと言い続けてる人がいるんですよね。で、例えばお腹痛くなったら胃がんかもしれないとか。で、なんか目がなんかこうしばしばしたらなんかこう白内障かもしれない。ほくろができたら皮膚がんかもしれない。そういうふうにしてずっと恐れてるわけです。まあ、いずれね、まあまだ40代ぐらいだからいいですけども、60代ぐらいにはそのどっかの部位ががんになって、ほらやっぱりそうなったっていうふうに思うかもしれませんよね。けれども、いずれどっかが癌になるかもしれないぐらいに思っておくと、お腹が痛くても、ああ、どうしたんだろうなと思って、さらっと流せるんじゃないでしょうか。なので、お金の心配をなくそうと思うと、それは気になってしまいますけど、お金の心配っていうのがあっても普通だというふうに思うと、意外とそこには集中しなくなるものです。面白いもんで、例えば今この瞬間に目をつぶってください。富士山を絶対に思い浮かばないでくださいっていうふうに言ったら、99% 以上の確率で日本人は富士山をって言われた瞬間に富士山を思い浮かべると思うんですよね。で、富士山を思い浮かべないようにしてくださいって言ったらもう絶対富士山のこと考えちゃうはずなんですよ。まあそれと同じようにお金の心配をしちゃダメだっていうふうに思うとお金の心配のことをしてしまうんですよね。なのでいつ心配してもいいよとか、10分間ずっと心配してっていうとね、意外とこれは心配っていうのはその集中して心配できるもんじゃないんですよね。だから心配ってどういう時に来るかというと、油断した時にふっと心配になるもんなんです。なので何かあったら絶対心配してやろうというか、さあお金の心配来いとかってずっと思ってると意外と心配の方にはエネルギーがいかなくなります。ちょっと逆説的な療法ですがやってみてください。2つ目、お金がいくらあったら安心かを考えてみましょう。人によっては10万円あれば幸せ、あるいは安心という人もいます。10億円ないと心配だっていう人もいるかもしれません。あなたの経済状態とか、家族が何人いるかとか、そういったのにもよると思いますが、そんなに実はお金はなくともですね、まあ、何ヶ月か生活できるぐらいあれば、本当はそんなに心配ないはずなんです。なんですが、もしあなたが、例えば1000万ないとダメだとか、老後2000万問題ってありましたけど、2000万ないとダメだなんて考えてしまうと、それは心配の種になってしまいます。例えば、50代過ぎてくると、大体どっか国家が痛くなるもんだと思います。膝が痛いとか、肩が痛いとか、目が疲れたとか、肩凝ってるとか、そういったことが50代以降は状態化するわけですが、一個でも痛かったら不幸だっていうふうに思っていると、ずっと不幸になってしまいます。なので、お金がいくらあったら安心なのかってことを冷静に考えてみて、で、そして、1億ないとダメだとか、5000万ないとダメだとか思った時に、自分に言ってみてください。そんななくても大丈夫。そんなに1回で使い切れないからねっていうふうなことを思うと、ふっと肩の力が抜けるんじゃないでしょうか。 3番目、お金じゃなくて人に頼るということを進めたいと思います。お金の心配がある人っていうのは、お金が全てだと思っています。なので、例えばお金のですね、その金額が足りなくて、そして支払いができなくなったら家を追い出されてしまう。そして仕事がなくなったらお金がなくなってしまう。なので、全然楽しいことは何もできなくなっちゃう。まあ、こうやってですね、自分の人生でうまくいかなくなるんじゃないか。そうやってですね、自分はピンチになっちゃうというふうに考えてしまうわけです。そういう意味で、お金に頼ってしまうと、どうしてもお金がないとダメだというふうに思います。けれども、お金がなかった時には誰かに助けてもらうっていうふうに思っていて、そしてですね、国同士みたいに、例えば日英同盟みたいに、攻められたら助けてもらうみたいな、そういうふうなアライアンスを普段から組んでおくといいと思います。お金がなくなったら助けてね。その代わり、お前が、あるいはあなたがお金がなくなったら私が助けるから。そういった友人をあなたは何人ぐらい持ってるでしょうか。僕は10人ぐらいとそういうふうな関係を持ってるので、例えばお金がなくなったとしても、その10人がきっと助けてくれると思います。そして僕だけじゃなくて、僕は死んだ時にも、ぜひ娘と、うちの奥さんを頼むというような感じのことをずっと昔から言ってるので、もし僕が死んだとしても、僕の友人たちがですね、彼女たちの、自分たちで面倒見れると思いますが、何かあっても精神的、経済的支えになってくれる。これは非常に安心感だと思います。なので、お金に助けてもらうんじゃなくて、人に頼る、この感覚はとっても大事だと思います。4番目、いずれは死ぬと覚悟を決めてください。お金の心配があるのは、ホームレスになってそれで死んじゃうというふうに思ってるからなんですね。でも、僕2、3日ホームレスを体験したことがあるんですが、20代の時ですね、前半の時に、例えば授業で失敗したらどうなるんだろうって、一番怖いのは自分の家を取られて、そしてアパート住まいになって、その家賃も払えなくなってホームレスになることが怖いっていうことが、21歳ぐらいの時ですかね、そういうふうな結論が出たので、なので、じゃあ一番下に行ってみようと思って、2日ほどですね、新宿で寝泊まりしたことがあります。そして最初はやり方が分からなかったので、そこまで寒くない時だったんですけど、結構寒かったですね。暖かめの洋服を着て、そして、ホームレスの人がいっぱいいるようなところで、段ボールを見つけてきて、野宿しようとしたら、おじさんが話しかけてくれたんですよね。お兄ちゃん若いのに何してんの？とかっていうふうに言われて、そして、俺らみたいになったらダメだからって言って、一晩説教されたことがあったんですが、そういうことを体験するとですね、この生活も意外と悪くないっていうか、すごく優しい人たちがいっぱいいるし、落ちるのが怖いと思ったけど、ここなら別にそこからまた上がればいいわけだし、と思った時にですね、吹っ切れた、そういうふうな、思い出があります。そういう意味でですね、いずれは自分も死ぬんだ。だから、例えばホームレスになって死んだらどうしようと思うけど、ホームレスになって死んだら、それが人生だってことですよね。なので、そういう覚悟を決めると、いずれ死ぬんだから、死ぬことばかり恐れて生きないよりは、もうそうなったらその時で考えようぐらいに思った方が幸せだと思います。なので、いずれは自分は死ぬんだからと思って覚悟を決める。これもですね、お金の心配をやめるためにとっても大切です。5番目、将来困らないために今準備をする。これもやってみましょう。さっき死ぬ時は死ぬって言った、舌の根も乾かないうちにっていう感じですが、じゃあ、お金に困らないために何をすればいいのか。例えば、お金が入ってくる仕組みを作る。人に頼る。そして、お金がなくなった時に、プラン A、プラン B、プラン C を考えておく。これもいいと思います。例えば、僕は、借金がないので、今すぐ破産の心配はありませんけど、もし破産したとします。そうすると、誰に頼っていけばいいのか。こういう友人のリストがあるわけです。一人一人に100万ずつ借りて、5人から借りた500万になりますからね。なので、500万あれば1年ぐらい生活できるわけで、そこから再起を目指してもいいわけですよね。そういう意味で、将来困らないために、今のうちの準備をしておけば、お金の心配はしなくても済むんじゃないかと思います。さあ、ざっと5つを言いましたけども、ちょっとお金の心配というよりは、面白い感じもしてきませんか？僕はお金に対して心配しなくなったのは、いずれ誰かが助けてくれるってことを知ってるからなんですね。誰も助けてくれない感じがすると、それは世知辛いというか、寂しいというか、怖いですよね。でも、誰かがきっと助けてくれるというふうに感じてたとしたら、あなたは一生お金の心配をしなくていいと思います。 お金の IQ、EQ 的な考えからいきますと、まずお金の IQ 的に考えると、お金がなくなった時に、さあ、じゃあ頼る先を見つけとく。お金じゃなくて人に頼る。まあ、そしていくら必要なのかを考えて、今着実にそっちに向かっている。こういう感覚さえ手に入れば、お金の心配っていうのはぐっと減ると思います。で、お金の EQ 的には、どっちみち死ぬんだしっていうふうに大雑把に考えること。あるいは誰か助けてくれるから心配する必要がないというふうに思っていると、例えば財布忘れた時と同じような感じですよね。財布忘れても友達と一緒に ご飯行ったり旅行するなら友達に借りればいいですよね。だから財布忘れたからもうこのなんか今日一日台無しだって思う代わりに、ありがとう、ごめん、ごちそうになりますっていうふうにして可愛くごちそうになる。そういうふうなことも例えば楽しみになってくるとお金の不安というのがぐっと減ると思います。なのでお金の IQ 的、お金の EQ 的準備を今から始めてください。さあそしてせっかくですから事例を一つ二つお話ししておきましょう。僕の友達ではお金の不安がすごくいっぱいあってどうしたらいいかわからないっていう人がいたので、その人にですね、友人のリストを書いてもらいました。この友人のリストで ABC って書いてもらったんですが、友人 A っていうのは100万以上お金を出してくれたり、あるいは自分や自分の家族を1週間とか2週間とか止めてくれる人。B っていうのは、まあ10万ぐらいだったら出してくれる。あるいは何か援助してくれたりとか、サポートしてくれたり、人脈を紹介してくれたりするような人。C っていうのは、お金とか出してくれないけど、でも1回ぐらいご飯ご馳走してくれる人。あるいはなんか、人がいいからひょっとしたら助けてくれるかもしれない人。まあそうやって名前を書き出してもらうと、2、30人の名前がそこに上がりました。そして1週間以上あるいは1月以上止めてもらえる人に丸してっていうふうにして丸していったら10人ぐらい出てきたんですよね。そうすると1月以上止めてもらったら、この10人に止めてもらったら1年は暮らせるわけです。で、1年経ったらまた最初の友達に1年ぶりよう元気とかって言ってもう一遍止めてもらったらいいわけですよね。まあそういう意味で、あ、そうかって1年暮らせるんだから、その間に生活を立て直せばいいんだな。その立て直すも、さっき100万以上って言いましたよね。100万以上出してくれそうな人が3人。まあ、おばさんとかも含めてですよ。で、そして10万以上、出してくれそうな人たちが7、8人いたので、まあ、年に400万ぐらいはなんとか、貸してくれる。そうすると、住むところがあって、400万もお金が集まったら、なんとかかんとか人生やり直しできますよ。まあ、そういうふうなことが分かって、その人は、なんかすごい安心したっていうふうに言ってました。なのでね、あなたも、もしお金の不安が出てきたらそういったことをやってみてください。そしてお金の不安が出てきた時の EQ 的な実践編ということで事例をお話しますと、お金の不安が出てきた時には僕はコンビニのレジとかであるようなですね、ある箱に10円とか100円とか本当にお金がない時は1円入れてくださいということを話をしてます。家の中に小銭ってありますよね、小銭入れとかに。なのでお金の不安が出るたびに10円とか100円とか、できれば1000円とか入れるんです。そうすると、その1000円を出したからといって破産するわけじゃない。1000円を出したからといって、いきなり今のマンションとかアパートから追い出されるわけじゃない。1000円を出したからといって、いきなりカードが払えなくなって死んでしまうわけではない。そういうふうに思うと、このお金の不安とか心配っていうのは感情がじりじりなんか自分を焼くだけで、実は1000円、あるいは100円、200円ではあんまり大差ないってことが分かってきます。なので、感情というのは、わーってやってきては、スーッと抜けていくものなんです。そういったことを分かれば、随分お金の心配というのはしなくて済むんじゃないでしょうか。さて、お楽しみのハッピーマネーワークです。さっき、お金の心配をやめるヒントっていうふうなことを、お話ししてきましたが、あなたのお金の心配をやめるためのとっておきの作戦って何ですか？例えば友達にお願いするとかってさっき僕が言ったの作戦でもありますし、あなた独自のこれをやったらお金の心配が減りますよとか、お金の不安が一瞬で消えますよっていうノウハウがありましたら、ぜひこのコメント欄に書いてみてください。あなたがカウンセラーだったりコーチだったりする人は特にクライアントの人たちに言ってめちゃめちゃ効く、これはすごいですよ。そういうふうなですね、不安を消し去るための方法、これをシェアしていただければとっても嬉しいです。あなたのコメント、いつも楽しく読ませていただいてますので、どうやったらお金の不安、心配をやめることができるのか、それをこのコメント欄にいっぱい書いてみてください。これを読んだだけで、あ、もうお金の心配するなんてバカバカしいって 思えるようにこのコメント欄を使っていただけたらなというふうに考えてます。あなたのコメントを読むのが僕の生きがいです。ぜひ一言でいいので書いてください。最後まで見てくださってありがとうございました。この度、ハピマネ会員をスタートすることになりました。ハピマネ会員とは、ハッピーマネーの短い略語ですが、幸せなお金について楽しく学ぶ、そういうふうなプロジェクトです。具体的には5つあります。1番目、YouTube では言えない本田健の本音。2番目、世界を歩く本田健が今考えていること。3番目、お金の心理的ブロックを癒すカウンセリングワーク。4番目、ここでしか話せないお金とエネルギーの話。5番目、あなたのお金の器を大きくするハピマネ実践ワーク。こういったものをお届けします。これからグローバルに展開するハピマネ会員、幸せなお金について楽しく学びたいという方は、今すぐこの概要欄を見てみてください。